はい、皆さん、こんにちは。プログラム雑談です。今週は、なんかちょっと暑いな。ちょっとクーラーをつけます。なんか蒸し暑い。はい。で、こう、どう説明したらいいのかな。なんか新しく大きなものを作る時のやり方、みたいな話をちょっとしたい。まあちょっとコンテキストから、こう、なんていうんですかね、こう、まあ一番最初にはこう、なんかこう、文脈を説明するのが思ったより難しいな、始めてみようと思ったら。まあ、こう受託を続けてると、新しいものを作るときに、なんかこう、どう作ったらいいのかがわからないみたいなことが起こるみたいな、まあそういう話なんですけど、なんか難しいな。昔、こう、ガラケーの仕事をしてた頃の話ですね。こう、まあ、ガラケーの仕事をしてた時っていうのは、その会社はブラウザを作ってたんですよね。で、まあ最初はドコモと、まあよく仕事をしてたわけですよ。まあドコモ用のブラウザ作ってたんで。で、その後、時は流れ、もうちょっとこう、なんて言うんですかね。まあなんか、状況を適切に説明しないとうまく説、なんかこ、今回の話題は話せないけれど、状況を説明するのは意外と難しいな。その、サムソンと包括契約っていうのをするっていうことになったんですね。その、まあ随分時は流れて。まあドコモとの関係が少しこう弱くなって、まあ弱くなってってわけでもないんだけど、ちょっとサムソンとこう、なんて言うんですかね。本格的に協業をしてやっていこうっていうふうになったことがあったんですね。で、それまでは割と、なんて言うんですかね、こう、ドコモがやりたいことを持ってるわけですね。で、こんなサービスを作りたいっていうのがあって、で、それはまあ意外となんていうか、あんまりなものも結構あるんで、それをまあうまいこと交渉して、技術的にもうちょっとこう、良い落としどころを作るみたいな。まあそういう形で仕事っていうのは進んでってたわけですよ。で、まあ i モードっていうのもまあそういうふうにしてできた。というとまあちょっと語弊があるけれど、まあそういうものだったんですね。まあ要するに、なんかやりたいことを持ってるのは、こう客だったんですね。で、まあそれと、ただそれだけをやってると、何というか、ただの下請けになってしまうんで、まあ会社は会社で、そのやりたいことというのを一応持ってはいた。で、その自分たちのやりたいことと、その、ドコモのやりたいことっていうのをこう、うまいことこう、調整して、何というか、やっていこうっていうか、そのドコモの案件を受けて仕事をしながら、その結果が、こう、なんて言うんですかね、こう、自分たちの次につながるようにしたい。ただまあもちろん、その、仕事の内容としてね、受託したらそのまま、なんていうか、その、相手のためのものになってしまうんで、まあ、そこら辺はいろいろとこう話し合いつつ、なんというか、共同開発でやる部分と、共同開発とは別に自分たちで作る部分みたいな、まあそういうのがあったりして、で、まあそういう切り分けとかにもある程度戦略性みたいなものがあってですね、で、まあ長期的にこういうふうにしていきたいので、まあなんというか、向こうの要望を調整して、それにアラインするようにまあ頑張るみたいな、まあそういうのが仕事の進め方としては多くて、で、まあそういうことをずっとやっていると、なんかそういうことをする人材が育っていくわけですよね、社内には。で、仕事っていうのはそういうふうに進めるもんだというふうに、まあ、で、まあ人も増えてくるんで、だんだんと、 まあ、仕事がどんどん規模が大きくなってくると。で、そうすると、そういうのに必要な人材を多く入れてしまうわけですね。で、まあ、またそうやって、こう、いろいろと、まあ、慣れていってしまうと。まあ、それ自体は悪いことでもないんだけど。で、まあ、いろいろと、世の中では言われがちですが、まあ、こう、某昔、なんか、秋葉のミルクスタンドでスイカ使えなくて怒ってた某氏は、意外と、Twitter とかでは悪く言われがちですが、まあまあ、意外とこう、なんて言うんですかね、当時は少なくとも、関係会社も生き残れるように、こう、いい感じに、まあある程度手加減してくれるではないですけれど、その周りのエコシステムというか、日本のメーカーだとかソフトウェアやってる人たちとかも、まあなんというか生き残れるような形で、まあうまいことやってくれる、やろうという意思があったんですよね、結構。まあこれは私の私見なんで、本当かどうか知らないですけど、まあ私はそう解釈してた。で、だからまあなんて言うんですかね、こう客として、こう1円でも多くむしり取ってやろうみたいな、まあ客はむしり取るわけじゃないけれど、こうちょっとでもこっちに有利なようにして、そのこき使ってやろうっていうのではなくて、まあそれなりになんていうか、生き残っていけるような形にしていこうというのがまああって、だからまあこう、まあありがたい相手だったんですよね、結構、一緒にやっていくっていうのはね。で、まあそういうことをこうあんまり続けてると、やっぱりこう、やりたいことっていうのをこう向こうが出してきて、それを調整するっていうのが多くて、なんか自分たちがやりたいことっていうのを考えるっていう力が、まあ結構低下しがちだ、なんだと思うんですよね。で、これって、いわゆる護送船団方式の、まあ、あれですね、開発経済とかと一緒で、その、まず国がある程度保護して、その、まあ、用地産業の保護みたいな話ですね、経済学でいうところの。その、まあ、国がある程度その保護をして、その輸出とか輸入品とかをある程度関税かけたりして、まあ、その国内の産業を育てて、で、それからその関税とかを撤廃して、まあ、競争させていくみたいなやり方の時に、まあ、発生する問題だと思うんですが、その、あんまり、その、そういう環境に慣れすぎると、その、なんか最適化しちゃうんですよね、業界が。だから、なんか、結果として自分で、まあその後時は流れて、まあもうちょっとこう、海外との競争が、まあ、発展していく。まあ別に、参入障壁があったからじゃなくて、昔はそもそもに、携帯業界国ごとにバラバラだったんで、日本だけに限らずね、いやいや、GSM は標準ですよとか、まあ言う人もいるかもしれないけど、まあけど、まあ標準って全然使われてない標準じゃない。まあいいや、まあ細かい話置いといて。まあ割と業界、国の地域ごとにバラバラだったのは、そういう時代だったんで、別に国がそうしたからっていう話ではなくて、まあむしろそういうのが、こう国際的にある程度こう、インターオペラビリティがこう高まってきたのは随分後の話なんで、だ最初のうちっていうのは国内の産業だったんですよね。で、まあ国内の企業とまあやっていて、で、まあ、その時は流れて、もうちょっと国際的な競争が激しくなってきて、まあ、ソフトウェアが複雑になってくるとね、みんなが内製にできなくなってって、そうすると、なんというか共通のものにだんだんと集約されていくっていうのは、まあ別にゲームエンジンとかでもそうですよね。みんな最初はバラバラに作ってるけれど、だんだんとまあ集約されていくと。で、まあ集約されていくところには国際的な競争が発生して、まあそういう時代の時に、まあサムソンと、まあ共同してやっていこうっていう。まあサムソンはすごいこう勢いがある会社で当時。で、まあそういう時に、まあ当たり前だけど、サムソンはドコモとは違うわけですよ。まあ当時の話なんでね、現在は知らないですよ。でもまあもうちょっとこうなんていうか、こう、自分たちの、まあ、やりたいことっていうのを、まあ、彼らは持ってるわけですね。でも、なんというか、その、日本の産業とか、そういうのをなんというか、育てようとか守ろうっていう気持ちは当然ないわけですよ。別になんていうか、敵対してるってわけじゃなくて、当然のことでそれは。 まあ、そもそも悪い企業だっていう気はなくて、まあ悪い企業っていうか、個人的には当時は奴らは土曜日に出勤するんで すごい個人的にはこう一緒に付き合わされて迷惑なことがあったんで、まあ悪い企業だと言いたい気持ちもあるが まあそれはこう個人的な恨みであって、うん、企業どうこうってわけじゃなくて、まあそういうんじゃなくて、その普通まあ企業っていうのはそういうもんなんでね、その自分の生き残りのためにどうするかっていうのを考えるもんで、だからこっちもそう考えなきゃいけないわけですけれど、あんまりこう人に、なんかこう言われてそれを調整するっていうのに慣れすぎていると、なんか、うん、相手の言うことを待ってしまいがち、なんかあらすじ長いですねこれ うん、これは全然本題じゃないんだけどな、まあいいや、まあ、要するに、まあお金があって時間もあって、でなんか大きいのけど作らないと、まあだんだんと自利品であるっていう状態な時に、まあ、なんかを仕掛けたいわけですよね。でもそういう時に何かを作るのは、こうそれまでの、うん、仕事を受けていたっていうのとは結構違くて必要なスキルが、で、まあうまくいかなかったんですよね。で、まあどううまくいかないのかっていうのを考えて、本題としてはそれを踏まえ、じゃあどうしたらいいのかっていう、ちょっと次のことを考えたいなと思ってる。で、なんでそんな話をしてるかっていうと、前回の仕事でもちょっと似たシチュエーションがあって、まあ別にサムソンと仕事してたわけじゃないんですけれど、なんて言うんですかね、こう新しく大きなものを作る時の失敗パターンが似てたんですよね。まあ失敗してないんですけど、まだそっちは。で、これからまあ頑張るんだと思うんですが、まあ、自分はもうかかってないんで知らないですけど、ただその時にこう、うん、なんていうか、まあ同じことを繰り返すんじゃなくて、その、まあ過去の失敗を踏まえて、まあどうしたらいいのかっていうのをもうちょっと考えてみたいなと思ったっていうのが、まあ今回の話ですね。で、まあなんかこうそれまで、うん、作るものっていうのを人に任せていると、まあ作っていいですよ、好きにいいですよと言われた、まあ言われるわけでもないんですよね。その決めなきゃいけないっていう時に、なんか人の言うことを聞きたがるんですよね。で、これすごい良くなくて、うん、まあ実際サムソン案件でもそういうのあって、そう、とりあえずなんか向こうのやりたいことを聞いて調整したがるんですよ。でもまだ向こうも最初は何も持ってなくて、そのやりたいこととかは。で、こっちも別に今から考えるっていうフェーズなんで、向こうに最初に聞く理由は全くないんですよね。まあそれどころか、そんなのは当然ダメで、自分たちがどう進めなきゃいけないかっていうのは結構考えなきゃいけなくて。で、まあそれが全然できなかったんですよね。で、まあ当時、いや、これはさすがにダメなんじゃないかと、ちょっと副社長に言いに行ったら、じゃあお前やるかみたいな話になって、で、その時、こう、もう転職する状態だったんで、自分は、まあ、面接の、まあ、2回目の面接まで進んでしまっていて、転職先の。まあ、それ秘密だったんですけど。なんで、まあ、さすがに、うん、受け入れなかったですけどね。ただ、このエピソードは結構重要な話もあって、なんか、こう、決める人がいないときは、別に、誰かが決めりゃいいんですよね。それは、プログラマーが決めりゃいいと思うんですよ、個人的には。で、この教訓は、このサムソン案件の後に、アルプってのがあって、これはもう私は会社辞めた後なんですけれど、まあ以前、このポッドキャストでも少し話したと思うんですけれど、まあ500億ぐらいかけてパームソースを買収して、新しい、当時スマートフォンという言葉はなかったけれど、まあ次の世代の携帯電話用の、まあ次世代プラットフォームを作ろうというプロジェクトがあった時に、これもまあ同じような話で、こうやっぱり何を作るかっていうのを、考える人ってのはいなかったんですよね。で、とりあえず、なんというか、聞こうとするんですよね、作るもの。で、まあ、何を作るかっていうのを考える人がいないので、けしからんって言ってるプログラマーいっぱいたくさんいたんですよ。うん。で、まあ、友達にね。で、お前決めろよって思うんだけど、いや、自分は別にただの一プログラマーだし、みたいなことを言いがちなんですけど、まあ、基本的に、何を作るのかを決める人がいないときは、うん、別にトップじゃなくて、うん、知ってる人が決めればいいっていうのは一つ教訓としてあると思うんですよ。これは、まあ、本来はね、そういうの決めるのを持ってる人が偉くなっていてほしいという問題もあるんですけれど、うん、でもまあ、ソフトウェアの、大きく成功を収めたソフトウェアではよくある話で、その下っ端がなんかすごいものを決めて、うん、うまくいくっていうのは。なんで、こう、やっぱり、 なんかあんまり調整とかに最適化して、こう、成り上がった人は、そういうのうまくないんで、その、新しい性質というか、なんか新しいの作らなきゃいけない時にはうまくいかない。まあよくある話なんで、まあそんな時にそんなやつをトップにつけんなって話はあるんですけどね。まあいいとして、その、なんつうんですかね。そういう、ダメなプロジェクトがダメだっていうのは、まあ今回の本質じゃなくて、その、それを踏まえてどうしたいか、どうしたらいいのかっていうのをちょっと考えたいなと。で、ちなみに、俺はこうしたらいいってことを知ってるっていう話ではなくて、なんつうか、もっとわからんなって話なんですけど、なんか新しいの作るときに、何作ったらいいかって、まあ難しいんですよね、本質的に。何作ったらいいかってわからないんで。で、実際それはほとんど、たまにしか成功しなくて、まあ大体失敗するんですよ、この業界では。で、たどり着いた結論は、業界がたどり着いた結論としては、大きく新しいものをバンと作るのは難しいっていう結論なんですよね。だからそうしないようにするっていうのが多くて。だウェブのサービスとかもね、小さく始めてインクリメンタルにやっていくっていう、で、ユーザーの反応を見てっていう。まあ、それが一応主流になっていて、大きくバンと大型リリースするのは非常に難しいですよね。大手もよく失敗しているし。ただ、そのウェブのそういうインクリメンタルにやっていくっていうのは、できない業界もあるんですよね。例えば、デバイスとかはね、例えばピクセルとかね、携帯電話の。ああいうのって別に小さく始めてインクリメンタルにやってないじゃないですか。まあそれはデバイスっていうものをリリースする、売る必要があるからで、それっていうのはこう、その、フォームファクターっていうか、そのマニファクチャーなんていうんですかね、工場とかに、まあ、出したりして作ったりとかで、そこですごい金もかかったりするんで、なんていうか、小さく始めづらいんですよね。で、しかも、なんていうか、こう、ユーザーの反応を見て発展させていくっていうのが難しくて、やっぱ最初にある程度大きくその騒がれて、興味を持ってもらわないと競合には全然こう太刀打ちできないんで、やっぱ大型リリースが必要なんですよね。で、まあ、そういうものって別に携帯に限らずよくあって、まあ、レッドオーシャンのところでこう、なんていうんですかね、すでに独占的な地位を築いてるところがあって、まあ、そこに挑む場合っていうのは大体いつも小さく始めて反応を見ながらっていうのは難しいんですよ。だからまあ大型リリースにする必要があるんですが、まあ、大型なものを新しく作るときに何を作るべきかっていうのを当てるっていうのはすごい難しいんですよね。で、しかも、大型なものをリリースするときには人がたくさんいて、組織がたくさん関わるんで、なんていうか、意思の統一が難しいんですよね。まあ、呉越同宗じゃないですけれど、なんかみんなやりたいこと意外と違ったりして、で、まあ、もっと言えば、まあ、みんなやりたいことはないんですけれど、でも、まあ、やりたくないことは持ってたりして、いや、迷惑な話ですよね。まあ、よくある話で。俺たちはこれはやりたくないな、みたいなのがあって、そういうのがこう、なんか抵抗したりもするんですよね。だこうソフトウェアを作るときっていうのは人を集めても、なんかそういう、なんていうんですかね、その人の労力をうまく集められないとものっていうのは作れないんですよね。で、どうやってそれを集めたらいいのかっていうまず問題があるし、その労力を集中させるにはどうしたらいいのかっていう問題があるのと、あと集中させる先が正しくないと、間違った方向に集中できても別にね、良くないんで、まあそういう難しさがあるんですよね。で、まあ、どうしたらいいのかって。まあ、そんなことは当然、こうしたらいいなんて回はないんですけれど。まあ、まず、リスクを背負ってね、難しいけれどやってみる必要はあるわけですよね、結局。まあ、お金をつぎ込んで、なんか作るときは。まあ、避けれるんだったら避けた方がいいかもしれないけれど。まあ、避けられない状態のときには、なんていうか、まあ、そもそもによく失敗するもんであるってのを理解した方がいいと。で、よく失敗するものだから、けど、なんというか、あんまりお金かけないとかいうのもうまくいかないんですよね。大型リリースにしないとダメなシチュエーションなんで、大型リリースにするには、まあ、いろんなものをつぎ込まなきゃいけないんで、だからリスクはあるけど、まあ、やんなきゃいけないんですよね。で、まあ、そういうことは理解してる必要はあると思う。 で、まあ、何か作るときにはやっぱりこう、何を作るのかを、これを作りたいっていう人がいる必要があると思うんですよね、最初は。で、それってけど、まあ難しいんですけど。で、まあやっぱそういう人は、まあ必要で。で、しかもまあそうは言っても、そういう人だって別に最初にこれを作りたいんだっていう具体的なね、そのものが心の中にあって、しかもそれが本当に必要なものであるなんてことは、まあめったにないんで。まあ、ジョブスですらね、そういうもんじゃないって言ってますからね。まあ、さすがに、そういうのは、まあ、スーパーカリスマ的な何かなんだろうけれど、まあ、世界で一番それに近かったと思われるジョブスが、まあ、そういうのはわからんっつってたから まあ、誰にもわからないと思うんですけどね。まあ、いいとして、その、で、まあ、どうするかっていうのを考えるときに、まあ、まず、やっぱ小さく始めてインクリメンタルに進める必要あると思うんですよね。そのリリース自体は大型でも、作り方はやっぱり小さく始めるっていうのは正しくて、その外部に公開しないだけでやっぱ同じように進める必要あるなと思う。で、なんか多くの人が関わって、なんかこう、その力を一方向に集中させるためには、なんというか、そのプロダクツのアイデンティティの最小セットみたいなものが必要だと思うんですよね。だからこう、このプロダクツは、まあ、これがあれば、そのプロダクツであるって言えるような、なんていうか特徴を、なんか備えたミニマムなセットっていうのが必要なんじゃないかなと最近はちょっと思う。で、まあ、ミニマムなんで、そのままではリリースはできないんだけれど、でもまあ、その時点で一応それはそのプロダクツだと言えるような、何か特徴みたいな。で、特徴だけじゃなくて、その、なんていうんですかね、ソフトウェアとして成立させる、まあ、一通りが揃ってるっていう。そういうすごい小さなセットっていうのを、まあ、最初に作るっていうのはすごい重要なんじゃないかなと思う。で、それにやっぱ追加していくって形にすれば、なんというか、その追加するものがうまくいかなかったりとか、なんか途中で追加するって言ってた人が辞めちゃったとか、そういうことがあっても、なんかプロダクツとしてはなんていうか成立はするし、その続けてもいけるし、なんかリリースもできると思うんですね、きっと。なんかこういっぱい人がいて、何を作るのかよくわからないけれど、なんとなくみんながすごい作業をして、なんかいつまで経ってもくっつかないみたいな、そういうのはすごいまずいパターンで、よくあるんですよね、しかもこれ。だ最初にやっぱ、この、作るものはこれだっていう最小セットが、を決めるっていうのが重要なんじゃないかな、ちょっと思ってる。で、まあ本当かどうか知らないですけど、これはなんか自分はそう思ってるっていう、なんていうか、過去の失敗を踏まえて、何だったらうまくいったかなっていうのを考え直すにあたり、まあ要するに次同じようなチャンスが来た時にね、どうやるべきかっていうことを考えたときに、やっぱ最小セットで、けれどそのプロダクツのコアというか、そのプロダクツらしさがすでに、らしさっていうか何ですかね、アイデンティティがすでにそこで定義できるような何かを持っているっていうようなのを、まあ作るのが大切なんじゃないかなと思う。で、それは、その、変わっていくと思うんですよね、きっと開発を続けていく上で。そのプロダクツらしさってのはきっと変わっていくと思うし、だ最初に決めたものっていうのはそのまま最後までいくとは限らないんですが、なんか最初はまず決めなきゃいけないと思うんですよね。これから作るものっていうのはこういうものであるっていうふうに言えるような何か。だかそれはその作るものっていうののうちの武器にするところとか、特徴とかそういうのですよね。で、それは、なんというか、誰かが決めた方がいいと思うんですよね。最初に。なんかそれを、客とかユーザーに聞いてはいけないと思うんですよね。だ今何が必要かとか、そういう市場調査とかで決めるっていうのはすごく良くないし、まあ客に何がやりたいのかを聞くとかもすごい良くなくて、なんか、最初のアイデンティティは、なんかこう、これをやりたいっていう人が、と決めるのが良くて、で、それを持っていない 持ってる人が一人もいない状態で、新しい、なんか大型リリースに耐えるようなものを作るっていうのは、まあ無理なんじゃないかなと思う。だチーム内で、まずそれは、やる人は必要だと。まあそれは別にトップじゃなくてもいいと思うんだけれど、これをやりますと。で、これが最小セットですと。で、まあそれをまずこう決めて、まあそれはまず作る。で、まあ2、3ヶ月ぐらいで作るんだと思うんですけどね。で、まあ、その後になんかこう発展させていくのがいいと思うんですよね。で、やっぱこう良くないのはなんかその最初に始めるコアがない状態でバラバラになんかやってしまってはいけないと思うんですよね。で、やっぱそのコアはその決めなきゃいけない。で、しかもそれは間違いうるけれど決めなきゃいけないってもんだと思うんですよね。もちろん最初に何作るのかっていうのはみんな知らないわけで、だから分かんないから後回しにしたくなるんですけれど、まあ、それで後回しにしてると、なんかみんながふわふわと、謎なこう、なんかこう開発を続けるだけでいつまで経っても、ものができないっていうような状態になってしまうんで、それはダメなんですよね。やっぱこう、一個の方向に、なんかリリースに向かって皆の労力を集中させるためには、最初に間違ってもいいから決めなきゃいけないと。で、何を決めるかっていうと、なんかそのプロダクツのアイデンティティとなるような最小機能セットだと思うんですよね。まあ最小機能セットとか、要するに最初のバージョンですね。リリースはしないにしても、自分たちがそれを評価して、なるほど、我々が作るものはこれなのかっていうのを、参加メンバーの全員が、その、ちゃんと理解できる。触ることで。で、まあもちろん、その結果として、いや、違うだろうって意見は出てくると思うんだけど、なんかとにかく具体的な何かで、みんなで同意するための叩き台が必要だと思うんですよね。で、まずそれを作って、で、その後発展させるっていうのがいいんじゃないかなと思う。まあ、どうやって発展させるかっていうのはまた難しさもあると思うんですけどね。なんか、シェアポイントとかそういう感じだったんですよね。なんか最初、まあ、ISAP フィルターから始まって、こういう感じのものっていうのが、まあ、すごいちっちゃくあって、で、まあ、それがなんとなく発展してって、まあ、シェアポイントになるわけで、まあ、それはすごい、こう、最終的には、まあ、V2 をどう扱うのか別として、まあ、V3 はすごい、最初からバンと出てくるんでね、それなりに大型リリースなんですけれど、まあ開発の過程はやっぱそうじゃなくて、小さく最初はこうであるっていうのが、まああって、まあ最終的にはそれとはだいぶ別物な、ができるわけですけれど、でもやっぱ、大きなものを作るときも、やっぱ最初は小さいものからだよなと思ったら、小さく始めればいいってもんでもなくて、やっぱ何を作るかっていうアイデンティティが、含まれた何かを最初に目指さなきゃいけないと思うんですよね。この目指すって大事で、やっぱなんとなくみんながこう開発をしてるだけだと物っていうのは永遠に形にならないんで、その目指す必要はあって、だからそこは結構、なんていうか最初の時点でチャレンジングな何かを含んでなきゃいけないと思うんですよね。だそれが、そのレッドオーシャンとかに乗り込んでって勝負に勝てるような何か、もちろん最初の段階では勝てないんですけれど、勝てるような武器でなくてはいけないんで、それは相当難しいもののはずで、で、それに対して皆が、なんというか、まずは、そこに突き進むということに同意をして、まあ進んで、まあ最初のリリースを、まあ作ってみて、まあリリースってリリースはしないんですけど、社内リリースを、まあ作ってみて、で、それをまあ触って次に進むっていう必要があると思う。ですよね。いや、なんか、サムスア案件ね、そうやれば、もっと違ったんじゃないかなと。まあ、アルプも、そうやれば、もうちょっと違う形にできたんじゃないかなと思うんですよね。まあ、もちろん、なんかその時点でね、使うものもあるんでね。まあ、具体的にはパームソース買収したらパームソースがあるわけで、なんか全部、一からってわけでもないし、まあ、ウェブキットだって別にね、KHTML から作ってるわけだしね。でも、やっぱり、なんか最初に作る最小セットは、なんか、そのプロダクツの方向性を決める、武器を決めるものを含んだ、結構野心的なもので、でも小さい。その中で一番小さいというか、最初に こう意思を統一して作っていける範囲の小ささである必要はあって、まあそれを決めるってのが必要なことであり、難しいことなんじゃないかなと、まあちょっと思ってる。いやね、でも決めりゃいいと思うんですよね。そのさっきも言ったように最初に決めた武器は本当に最後まで武器かはわからないんで、だからそれは間違ってもいいと思うんですよ。大切なのは決めて、その最小セットをまず作ってみるってことで。で、できたらやっぱその最小セットに対して、なんて言うんですかね。追加がなくても、それ自体でそのプロダクツを表すようなもんだといいですよね。だそうすればインクリメンタルな開発ができて、その、なんて言うんですかね。インクリメンタルにつけていくもののうちのいくつかが失敗しても、そのプロダクツはそのプロダクツであれるんで、だそうやって進められれば失敗しないし、やっぱそうしないとけど、絶対に、ね、つけるものっていうのには失敗はあるんで、だからこう失敗してもちゃんと完成までたどり着けるような、やり方じゃないといけないと思うんですよね。だからその失敗した時に、これが失敗したらそもそもこれを作る意味はないってものばかりになってしまうと、まあ、そのプロダクツは絶対に完成しないと思うんですよね。で、だからこれさえあれば、このプロダクツっていうか、なんていうか意義があるって言えるものを考えるっていうのは、まあ難しいことだけど、それができれば、新しいものを作っていけるんじゃないかなとちょっと思う。まあ、アルプはね、無理だったと思うけど、やっぱもうちょっと小さいところから始めないとね、ああいうのはね。で、やっぱこう、プラットフォームを作る経験を持ってない状態で作ってもダメなんで、やっぱベースボンドとか含めて、ちょっと一回ぐらいやってみた方が良かったと思う。なんかね、ハチソンあたりでね、まあいいや、ちょっとそれはうちはネタすぎるんで、まあ置いといて。だからまあなんか、で、なんかそういうのも最初に決めるって、みんなができることじゃないと思うし、なんかそういうプロジェクトのリーダーができないことはよくあると思うんですが、やっぱリーダーじゃなくてもいいと思うんですよね、それは。この誰かが決めればいい。で、それは下っ端のプログラマーでもいいと思うんですよね。ただまあ、それはすごい責任を負うことになるんで、嫌だよって、まあサラリーマンは思うと思うんですけど。まあけどそういうね、人の集まりで新しい大型リリースで新規なものを作るっていうのはまあ無理ですよね。だまあそこは誰かが、俺がやるんだっていう人がいないと、まあどうにもならんと思うんですが。いやーね、どうっすかね、と思うんですけれど、まあ何の話をしてんのかそもそも通じない人もいるかもしれないですけど、まあなんかそういう新しいものを作ろうとして失敗したものを見たことがあれば、まあ、割と通じると思うんですよね。まあ、よくあると思うんですよ。まあ、こう国内市場なんか作るわけですよね、最初。まあ、大手のベンチャーっていうのは。で、うまくいくんですよね。で、まあ、うまくいくっていうのは、その、うまくいったものの話をするんですが、で、そうすると、まあ、国内市場が、まあ、それで飽和してくるわけですね、ある程度。で、まあ、そうすると成長が止まるわけですよね、そこで。で、その時に、まあ、なんか、この問題にぶち当たるわけですよね。なんか次の柱が必要だけど、柱なんかそんな簡単に作れねえよっていう。で、まあそこで大抵は海外に展開しようって話になって、まあ失敗するんですが、まあ、こう、まあとにかくそういう時に、まあ新しいものを作るっていう時には、なんていうか大抵金はあるわけですよ。その1個成功したのがあるんでね。でもまあそれはもう、飽和していて、それ以上成長の余地はあまりないってもので、まあそれは改善は続けるんだけど、で、その時に金があって、まあ人も雇えて、まあいい人集めるのは難しいですけどね、そういう時でも。でもまあ、とにかく、なんか、大きくやんなきゃいけない時っていうのは、まあよくある話なんですよ。まあみんながみんなじゃないですけどね。別に2本目の矢も、小さく始めてうまく成長させていけるような業界もあるけれど、まあそれは業界次第なんで、いつでもできるわけじゃない。まあ逆にそれがいつでもできるような業界の方が、まあやりやすいというか、今の時代には合ってるってことなのかもしれないですけど、まあけどね、やりたいことと時代に合ってることが一致してるとも限らないですからね。で、まあしかも最近は割と大型リリースの必要性がある業界も多いと思う。ウェブ以外はやっぱなんだかんだで、Android のアプリとかもね、やっぱ小さく始めて大きくしていくっていうのは難しいですよね、最近は。 その小さく始めるとそもそもプレイの検索に引っかかんないとかもあるし、うん、まああと SNS 的な話題がね、やっぱリリース時の方がすごいブワッと広まって、その後二度と話題にされないっていうのが多いんで、うん、小さく始めるのには厳しい時代ですよね。まあなんで、その、まあちょこちょこそういうシチュエーションあるんで、で、そういうシチュエーションを見て、ダメだこりゃっていう失敗をしたことが、を見たことがある人は、まあ大体何の話をしてるのか理解できると思うんですけど、いやまあね、難しい話なんでね、本質的に。うん。まあどこでもほとんどうまくいかないですよね。例えば今、Apple ですら iPad の次に、iPad もそもそも、どうなんだって話あるけど、iPhone の次にもう一本同じような柱を作るっていうことはまあ非常に苦労してるわけで、まあジョブスが死んじゃったからなのかもしれないけれど、まあ Apple に限らずどこの会社でもそうですよね。なんか成功した時に、うん、その次をやんなきゃいけない時に次をやるのはすごくうまく難しくて、マイクロソフトなんかひたすら失敗しまくってるし、うん、別にそれは MS がダメだって話じゃなくて、まあめちゃくちゃ難しくて、うん、それを戦略的にうまく当てれるっていうのは、まあほとんど不可能に近いんですが、まあけど、やるからには最善を尽くして勝ちを目指したいわけじゃないですか。で、まあその時に、まあどうしたらいいのかな。だから次やるとしたらどうやるのかなっていうことは、まあちょっとよく考えんですよね。まあダメなものがなぜダメなのかっていうのは、なんつうか、ちゃんと理解した方がいいと思うし、うん、だそれは本当は説明してね、みんなで共有した方がいいんだけど、まあ一方でなんかそういう話ばっかしてるのもろくでもないなと思うんで、なんか誰か他の人がやってほしいなと思うんですけど、そこら辺は。やっぱ自分としてはそれを踏まえて、じゃあ次はどうやんだっていうのを考えたいなと。いや、これは結構昔から考えてんですよね。そのフォーマ2の頃から。あの次、どうすりゃよかったのかなっていうのは。まあ次やる機会が自分にあるかは知らないけれど。うん、でまあそこで考えるのはやっぱこう、なんかアイデンティティは最初に誰かが決める必要があって、でそれはやっぱそれを含んだ最小セットを最初にリリースするっていうところで、まあ皆の労力を集中させるのがいいんじゃないかなとちょっと思ってる。まあ、WebOS とか見てるとね、そういう感じですよね。まあ最初は違う感じで進むわけですけれど、でダメだってなって、で、まあ、WebOS の方に進んでいくわけで。まあ、あれはすごい、サクセスストーリーとしていいですよね。ああいう風にやりたいもんですが。うん。まあ、あれもやっぱ最初にね、ちっちゃく WebKit 使った小さいバージョンから始まってて、リリース自体は WebOS はそんなに小さくないですからね。ああいう感じでやっぱ、これから作るのはこれだっていうのを示す最小セットのものを、誰かが決める必要がありますよね。そいつはエースが決めるべきだと思うけど、うん。つか、それがエースですよね、みたいな。まあ自分はね、うん、そういう立場になることがあるかどうかは知らないけれど。でもまあ、さっきも言ったように、その、本来トップが決めてほしいとこだけど、トップというか、そのプロダクツの、まあトップが決めてほしいところだけど、まあそういう立場の人が、そういうことができるとは限らないんで、まあ、できる人がやりゃいいと思いますけどね。まあそういう点では、自分ができるなら自分がやったっていいとは思うけど、まあけどね、さすがに部外者のフリーランスはね、それをやっちゃどうなんだっていう気持ちもあるけど、まあいいとして、そんなわけで、なんか新規の大型なんかを作らなきゃいけないって時は、そうやるのがいいんじゃないかなと思う。まあそうやるのってそんなに、そうは言ってもどうやんだよって話があるんでね、別に簡単な話じゃないですけど。なんてことを考えましたという回でした。それではまた来週。